皆さんおはようございます。9月も半ばを過ぎました。先週は昇天者合同記念礼拝を持つことができました。神様に捧げることができました。準備はしていたんですけれども、すっかり敬老の日のカードをですねお渡しするのを忘れておりまして、後からその日でしたけれどもお渡ししました。後期高齢者の75歳以上の方にお渡ししましたけれども、まあ、来年はですね、70歳以上の方に渡ししようかと思っています。役員さんと話したわけではありませんけれども、もしかしたらもう70歳に該当する方がいらっしゃるかもしれません。私は皆さんのご年齢をすべて正確に把握しておりませんけれども、大体ですね、把握しています。大体 の前後はあると思うんですけれども、敬老の日ということで、本当にこの教会の歩みと、そしてこれまでの人生をここまで導いてくださった神様の皆を共に崇めたいと思います。少しずつ秋が感じられるようになってきましたけれども、共に今朝御言葉を開くことができることを感謝しつつ祈りを持って始めますので、心合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美いたします。神様、今日もあなたによって命を与えられ、礼拝の民としてこの場に私たちをお集めくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集ってこられた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの恵みと幸いと特権を心から感謝いたします。あなたがすべてを作られ、また私たちを作られ、そして日々生かし愛し恵みと憐れみを注いでおられることのゆえに皆を賛美いたします。今朝もう一度あなたの御前に出ることが許されていること、語る者も聞く方々もともに、あなたの御言葉によって新しい習慣を歩むことができる幸いをありがとうございます。聖書の御言葉を通して神様がどのようなお方であるのかということをさらに深く知り、また知るだけでなくそのことを心から理解し、また体験し、あなたに応答していくことができるように私たちを導いてください。教会の歩みもここまで導かれてきました。これからの歩みも主の御手の中にあって導いてくださることを信じてありがとうございます。十字架の尊い贖いとまた救い、そして復活の命に生かされていることをありがとうございます。先週は昇天者合同記念礼拝が開かれました。先に主にあって召された方々を忍び、また私たちの死や命についてもう一度考える時が与えられたことをありがとうございます。日々私たちはイエス・キリストの復活の命に生かされていること、豊かな命につながれていることを覚えてありがとうございます。どうか私たちが捧げる礼拝をあなたが整えお受けください。ご高齢の方々の上に、また子どもたちの上に神様の守りがありますように。明日明後日と観音寺や水戸で四国香川選挙アクションの集会が執り行われますが、特にこの地域にある諸教会の礼拝と、またこれからの歩みをあなたが導いてください。様々な祈りの課題があります。神様、どうぞ取りなす祈りを私たちに与えてくださるとともに、世界のために、また私たちの身近な家族、友人、知人、そしてこの地域のためにも、さらに取りなし祈る祈りを与えてください。様々な教会の行事がこれからたくさんありますけれども、一つ一つがあなたのご意向を表すとき、皆を賛美するときとなりますように、奉仕する一人一人を尊く用いてください。共に御言葉を開きます。どうぞ理解できるように神様が知恵と力とを備えてくださいますように、さらに神様のご愛と許し義と聖をお教えください。 すべてのことを感謝し、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。最後にヘブル人への手紙を開きましたのは、先月8月10日でありました。その時は今朝の前の6章の1節から3節を共に確認させていただきました。1節に書かれていますように、キリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかという著者の勧めと励ましをご一緒に確認しました。今朝はそのことを詳しく再確認しませんけれども、一節の最後の部分から二節にかけて主にその6つのことが書かれていました。これらの言葉は私たちクリスチャンにとって確かにどれも大切な教えであります。それにもかかわらず、この手紙の著者がこのように強く進めた理由は、私たちが救われた状態にこのずっととどまっているばかりでなく、これらのことを信仰の土台としてさらに信仰の成熟と成長を目指して進むことは、神様が私たちに願っておられること、望んでおられることだからであります。イエス様を救い主として信じて救われた私たちは、神様の尊い御救いに預かって感謝であります。その感謝の思いを持ち続けることは大切でありますけれども、それで終わりではなく、またそこに留まり続けるのではなく、主であり救い主であるイエス様の恵みと知識の中で成長していくことが求められるということも8月の時にお話ししました。それに対して、もし成熟や成長を目指して進むことがなければ、どのようなことが起こる可能性があるのかということについて、この後4節以降ですね、書かれております。つまり信仰そのものが揺らぎかねないこと、信仰が後退し、信仰から離れてしまうことがあるということ、6節の言葉で言うならば、堕落してしまうということです。ただし今申し上げましたこの信仰から離れるとか堕落するということを、しばしば私たちは言うかもしれません、そのような表現を用いるかもしれませんが、そのことについても後からご一緒に考えたいと思います。実は今朝はこの6章の4節から12節までを開く予定でありましたけれども、準備する中でこの4節から12節までは準備することができませんでした。むしろこの4節から8節までを準備する中で、今日の一つの区切りとしたいと思いますので、9節から12節はまた次回ご一緒に開きたいと思います。来週はファミリー礼拝でスクリーンを使いますので、別の箇所を開く予定にしておりますので、9月また6月の失礼しました6章の9節以降を見てい、きたいと思っています。まず4節から6節までをもう一気に読んでしたしいきたいと思いますので、ご覧ください。ゆっくりお読みしたいと思います。一度光に照らされて照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と、来たるべき世の力を味わった上で、堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度、悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自分で神の子をもう一度十字架にかけて、晒し者にする者たちだからです。こう読むときに皆さんはどのような印象を持たれるでしょうか。この箇所はですね、聖書の中で理解するのに難しいところの一つであると言われます。このところにおきましては、大きな二つの解釈といいますか理解があります。その一つは、イエス様を信じてクリスチャンになって素晴らしい霊的体験をした人が堕落して信仰を捨ててしまい救いを失うことがあるという解釈、理解です。そしてもう一つは、救いというものは確かに私たちのこの 信仰ですね、信じるというこの応答が求められますけれども、救いの御業というものはあくまでも神様のなさる御業ですから、神様がなさった御業の途中で神様ご自身が変更されたりすることはなく、一度救われた人はどのようなことがあったとしても救いを失うことがないという解釈です、理解です。ではここは何を語っているのか、もう一度原点に戻ってこの手紙について考えたいと思います。何度かお話ししていることでありますけれども、この書はヘブル人への手紙というタイトルからも分かるように、後から付けられたとも言われますけれども、ユダヤ人クリスチャンたちに宛てて書かれた手紙ですね。ヘブル人というのはユダヤ人であります。厳密にはヘブル人とユダヤ人のこの言葉の定義というのは厳密な意味で違いがあると言われますけれども、ここでは、省略して、その説明に関しては省略して同じ人たちを指すものとしてお話ししていきます。この手紙の中にはこれまでも見てきましたように、ユダヤ人たちが慣れ親しんできた立法のこと、そして神殿のことや、生贄のこと、生贄を捧げることも出てきます。そしてレビ人の祭職のこともこの後ずっと読んでいきますと出てくるわけですね。そのような内容が繰り返し繰り返し出てきます。この点を理解しながらこの手紙を読む必要があるわけですね。で、少し振り返ることになりますけれども、ヘブル書3章の1節をご一緒に開きたいと思います。ご覧ください。3章の1節です。こうあります。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する人であり大祭司であるイエスのことを考えなさいとあります。ここには聖なる兄弟たち、またこの私たちが告白するとありますように、この手紙の著者、作者と同様、この手紙を読んでいる読者もイエス様をキリストとして救い主として信じるクリスチャンたちであることがわかります。兄弟たちと言ってもですね、男性だけでなく兄弟姉妹たち、主にある兄弟姉妹たちを指しています。ここには使徒であり大祭司としてイエス様が描かれておりますが、さらにこのヘブル書の3章の12節をご覧ください。今1節を読みましたが、12節を見ていただきますとこうあります。兄弟たち、当然女性も含まれます。あなた方のうちに不信仰な悪い思いにな心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさいとあります。不信仰な思いになって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいと手紙の読者に注意を促しています。以上のことからヘブル書が書かれた当時の読者のユダヤ人クリスチャンたちは迫害を受けていたということを何度もお話ししています。そしてキリストにある信仰から離れる危険性があったことがわかります。離れつつあった人たちもいたことだろうと思います。ユダヤ人でありながら、イエス様こそがメシアであること、神の御子、救い主と信じた人たち、まさにユダヤ人、クリスチャンたちであります。ユダヤ人たちは旧約聖書を信じておりましたから、そのユダヤ人たちが、イエス様をメシアと信じるということは簡単なことではなかったわけですね。いろんなしがらみといいますか、信じることによって大きな迫害などがありました。パウロでさえ、皆さんがご存知のように、パウロでさえ、もともとサウロでしたが、彼はそのイエス様を信じることができませんでした。逆にそういう人たちを、クリスチャンたちを迫害していたと、使徒の働きに書かれています。しかも当時はユダヤ人社会でありましたから、そうした中でキリスト者になるということ、改心するということはユダヤ人社会からこの締め出されるということも意味しました。村八分という言い方もありますけれども、まさに村八分されて 食料のこの調達さえままならない状態になったようです。イエス様を信じるということは、さまざまなことが伴っていました。いわゆるこのユダヤの教え、まあ、ユダヤ教という言い方もありますけども、ユダヤの教えに、古い教えに逆戻りするということは、どういうかということを言いますと、まあ、イエス様がキリスト、救い主であるという、まあ、信仰を否定するということになってしまうわけです。さらに6節を見ていただきますと、6章の6節です。堕落してしまうならと書かれています。堕落するというのはもともと、傍らに落ちるという意味があります。傍らに落ちるということです。そこから転じて、正しい道から、それるとか、真の信仰から離れるといった意味合いが含まれています。ですから、これまでの文脈を考えますと、堕落というのは、かつての、ユダヤの古い教えに戻るということ、逆戻りすることを意味していると理解するのが最も自然な理解であります。解釈であります。かつての教えと生き方に戻れば、ユダヤ人たちから当然迫害を受けることはなく、なくなります。この手紙が書かれた当時の状況を考えますと、ユダヤの教えに、古い教えに戻るということは、ユダヤ人クリスチャンたちにとっては大きなですね、この誘惑であったと考えられます。ヘブル書の6章4節から6節を今お読みしましたが、この箇所がもし救われた後に救いを失うことがあると教えているのであれば、6節のこのもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんとは、一旦救いを失ったらですね、二度と救われる機会がないという意味になってしまうわけですね。そうではないわけです。この理解ですと、イエス様を信じて救われたけれども信仰を失ったり、あるいは教会を離れた人たちは二度と救いや戻るチャンスがないことになってしまうことですね。しかしイエス様に対する信仰を持ち、神様からさまようこともあります。迷い出てしまうことさえあります。でも、あの放蕩息子を待ち、神様自らがその息子のところに近づき駆け寄ったように、まずその人が立ち返ることを神様は絶えず願っておられるわけです。聖書に、私たちがイエス様を信じることによって御霊によって新しく生まれるということ、永遠の命を得るということが約束されています。特にヨハネの福音書3章などを読みますと、ニコデモとの関係でそのことが書かれています。そしてその後を読んでいきますと、例えばヨハネの福音書5章24節にはこうあります。開かなくて結構です。今から聖書箇所を4箇所ほど読みますので、お聞きください。あるいは聖書箇所をメモできる方はメモしていただければと思います。ヨハネの福音書5章24節にはこうあります。誠に誠にあなた方に言います。イエス様の言葉ですね。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと書かれています。永遠の命を持つとここに約束されています。将来のことではなく永遠の命を持つという、もう現在のこととして語られています。そしてすぐ後のヨハネの福音書6章47節にはこう約束されています。これもイエス様の言葉です。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。そして先週、私たちは聖天使者合同記念礼拝を神様にお捧げいたしましたが、その時招きの言葉で読んでいただいたヨハネの福音書11章の中の25節にはこう書かれています。イエス様は言われました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と書かれています。そして歌詞は少し前後して戻りますけれども、ヨハネの福音書10章28節にはこうあります。とてもですね、これは大切です。私は彼らに永遠の命を与えます。 次が大切です。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと、イエス様ご自身が語られた御言葉を私たちは心に留めたいと思うのです。イエス様が永遠の命を与えるお方だけでなく、誰もですね、彼らをとあります。イエス様信じる者を私の手、つまりイエス様の見てから信じる人たちを奪い去るようなことはないと、はっきりとイエス様ご自身が言われました。信仰を持ったはずなのに、あなたは罪ばかり犯しているからもうダメですとおっしゃって、神様が途中で見捨てるようなことは決してなさいません。神様は決して諦めるようなお方ではないわけですね。私たちは何かの事柄に関して諦めたりすることがあります。途中でそのことを放棄してしまうこともあるわけですが、神様はそのようなことは決してなさいません。その救いというものは最後の最後まで永遠に保証されているということ。ですから、私たちは神様の御言葉の約束の中に安らぎ、平安を得ることができるということ。イエス・キリストにとどまり続けるのです。先ほど、司会者の方に招きの言葉を読んでいただきました。15章の後半になりますけれども、それゆえに、招きの言葉で、ヨハネの福音書15章を選んだわけですが、永遠に保証されている救いのゆえに、どんなことがあっても見放されたり、見捨てられたりすることはありません。神様は最後まで私たちを守り、支えてくださるお方。それが私たちの救いであるということですね。確かにヘブル書6章の6節をだけを読むならば、もう一度読みたいと思いますが、だらしくしてしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできませんとあります。確かにここに書かれていることは事実であります。しかし、あたかも一度堕落してしまったらもう二度と許されることがないように読めてしまいます。神様の救いは無効にされて、キャンセルにされて、もう立ち返ることはできないように、皆さんこの箇所を読むとお感じになるでしょうか。しかし、神様の尊い御救いに導かれたクリスチャンが罪を犯してしまったらもう二度と許されないということではないということですね。許されるということ。また、堕落して信仰から離れてしまったらもう悔い改める余地がないのか、チャンスがないのかというと、そうではないということ。あるということですね。なぜならば、第一ヨハネの一章九節にはこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。とあります。神様ご自身が真実で正しい方であるということが、この第一ヨハネ一章九節にはっきりと書かれています。ですから私たちは自分の罪を告白するということ。そうすると、神様はそのご真実のゆえに、正しいお方であるゆえに、私たちの罪を許し、私たちのすべての不義から清めてくださるという約束が書かれております。クリスチャンたちに向かっての御言葉です。私たちが自分の罪を言い表すなら、告白するならば、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるとの御言葉、この御言葉を私たちは今朝心に留めたいと思います。それが私たちの神様、そのようなお方であるということです。で、ここにはすべての不義からとありますから、どんな悪や不義からもであります。神様が私たちを許してくださるのは、私たちがこの正しいからではありません。ただただ神様が真実なお方、正しいお方であるゆえです。そして細かいことになりますけれども、もう一つ押さえたいことがあります。神様は義なるお方、 聖なるお方であります。そして6節の後半を見ていただきますと、彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからですとあります。実はこのもう一度十字架にかけるということと晒し者にするということは継続的な行動を表しているわけですね。継続的な意味を伴っています。それを踏まえますと、人はキリストを侮り続け不信仰にとどまり続ける限り、もう一度悔い改めに立ち返らせることはできないということになるわけです。そしてこのことは私たちに対するこの警告といいますか、このところを読むときに私たちも襟を正してこのところを読みたいと思うのです。特に私たちの信仰のことを考えたいと思います。時として私たちは自分の信仰が揺らぎ弱くなって、まるで神様から離れてしまう、信仰から離れてしまうということがあるかもしれません。でも問題というのは、私たちの心の中は、心の内はどうかということです。悔い改めようという心もあるでしょうか。神の御言葉よりも自分の思いを優先したいという思いがあるかもしれません。イエス様がキリストであること、救い主であることを脇に置いてしまうことが時としたらあるかもしれません。そしたらどうでしょうか。霊的に成長、成熟することができずに逆に後退してしまう。この6節の言葉で言うならば、堕落してしまうということになります。さて、この後の7節と8節は、自然界の例えを通して教訓を学ぶことができる箇所であります。7節と8節をお読みしたいと思います。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ最後は焼かれてしまうのです。あります。なぜこの7節と8節のこの文章がここにあるのかということも考えたいと思うんですね。雨というのは神様の祝福を表しています。雨はすべての土地に降りますけれども、結果は異なります。耕す人がいる土地は有用な作物を生じさせます。そうでない土地は茨やアザミが生じるということ。つまり信仰者もクリスチャンもそうであるということ。ここでの土地というのはまさに信仰者を指しているわけですね。これまで成熟や成長について語られてきました。有用な作物を生じる土地と茨やアザミを生えさせる土地と2つのものを対比させることによって、成熟を目指して進もうとするクリスチャン信仰者と、霊的なこのいわゆるこの幼子のままにとどまるクリスチャンたちがいるということが、この念頭に置かれた言い回しとなっています。7節から8節に関しては、水曜日の祈り会で先ほど司会者の方も触れておりますけれども、使徒信条の一部を水曜日に学ばせていただきました。生きる者と死ねる者と死に至る者と裁きたまわんという神様の裁きのことについて、ご一緒に学ばせていただきましたが、実は今お読みしましたこの7節と8節というのは、第一コリントの3章や4章にも関わることですので、またの機会に詳しくお話しできたらと思います。皆さんはこの有用な作物を生じる土地になっているでしょうか。それとも茨やアザミを生えさせる土地となっているでしょうか。もし私たちが、私たちの上にしばしば降る雨をこのたくさんですね、吸い込み吸収するならば、すなわち神様の恵みと希望に支えられて生かされていくならば、有用な作物を生じさせますが、その希望を拒み神様の恵みをないがしろにするならば、まさに無用な土地 それはやがて呪いを受け、ついに焼かれてしまうことになるということです。この裁きというよりはこの報いのことが語られているということですね。それは第一コリント3章4章についてもそうであります。そして招きの言葉でも読んでいただきました15章ですね。皆さんとご一緒にここは開きたいと思います。招きの言葉では15章の少し後半のところを読んでいただきましたが、ヨハネの福音書の15章の1節、4節、5節をご一緒にもう一度確認したいと思います。イエス・キリストにつながる、とどまるということに関してご一緒に読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書15章の1節をご一緒にまずお読みしましょう。よろしいでしょうか。では3回。私は誠のブドウの木。私の父は農夫です。で少し飛びますけれども、4節と5節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。さん、はい。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方にも私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木。あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。イエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝ですとおっしゃいました。そのような賛美もあります。私たちは、このブドウの木であるイエス様に、つながっていることによってのみ、多くの実を結ぶことができるということです。この実についてはここでは、詳しく述べませんけれども、枝だけでは実を結ぶことはできません。さてもう一度ヘブル書6章に戻っていきたいと思います。ここで皆さんと実際的な課題として、一つのことを考えたいと思います。しばしば信仰から離れるとか、場合によっては物理的にこの教会から離れるということを私たちは時として口にすることがあります。教会といっても建物ではなく、キリストの体のあるこの共同体から離れるということについて考えたいと思います。日本のクリスチャンたちがこの教会を離れる理由についてはたくさんあろうかと思います。実際にイエス様を信じて、確かに信じて、洗礼を受けて、教会生活を送っていく中で、自然と教会から足が遠のくという方々もいらっしゃいます。特にこの日本という異教の国の中にあって、信仰生活を守り通すということは大きな戦いであります。教会を離れるという理由はいろいろあると思います。この教会という共同体に馴染めない、疎外感を感じる場合があって、いわゆる教会から離れるという方もいらっしゃるかもしれません。また、信仰生活につまずきを感じるときもあるのがその理由の一つ。と言えるかもしれません。あるいはこの信仰の、この、なんて言いますか、目標と言いますか、人生のこの指針が見失われて、本当はそのことはないんですけれども、神様から救いを受けて、新しい歩みを始めたにもかかわらず、信仰につまずきを感じて、教会から離れるということがあります。あるいは、教会の奉仕ですね。教会奉仕に負担を感じたりしますと、教会へ通うことが困難になると言いますか、自然と遠のくことがある場合もあります。疲れ果ててしまうことがあるということですね。特に国分寺キリスト教会は礼拝における奉仕があります。様々な集会における皆さんの尊いご奉仕があります。 これから来週もですね、午後林田のオリーブチャペルの合同礼拝や社員の集会もありますし、10月、11月、12月とずっとですね、いろいろな行事が続いていきます。ただ皆さんに申し上げたいことは、皆さんそれぞれが奉仕は本当に無理されることなく、できる範囲でご奉仕していただき、できない時にはできないということで、本当に皆さんのそのペースで決めて、神様との関係の中で決めてご奉仕していただければと思うわけですね。この境界線ですね、境界線 のバウンダリーという言い方しますが、それは牧師であってもそうです。何でもできるわけではありません。もうこれ以上はできないというふうに自分でこの線引きをすることが必要な場合もありますね。線引きするのは難しいことがあるかもしれませんけれども、皆さんそれぞれ信仰生活、自立した信仰生活を送られていますので、どこまではできる、どこまではできないってご自身で判断して、牧師から何か言われてですね、するということではなく、ご自身で判断する、線を引く、境界線を設けるという、それこそ自立した信仰であろうかと思います。体調のことを、状況で判断してくださることをお勧めしたいと思います。あるいは、教会を離れることの原因として、家庭や社会での環境に悩み、また信仰とは別の価値観や生き方を見出すなど、個人的にも、社会的にも、そのような要因が複雑に絡み合っている場合もあります。それが理由で、教会から離れるということもあるかもしれません。時間や物理的な困難もあります。毎週教会に通うことが難しい、あるいは仕事や家庭との両立が困難であるといった現実な問題で、教会から離れてしまうこともあります。学生たちにとっては、部活動の課題もありますね。それでも中高生たちが活発に活動している姿から、私たちは大きな励ましを受けます。また社会の変化そのものが教会を離れる理由の一つであるかもしれません。この世の物質主義の影響、社会の多様化、多様性ということがしばしば言われますけれども、多くの日本人が宗教あるいは信心そのものから離れる傾向があると思いますし、それが私たち教会にも影響を及ぼしているという側面もあるかもしれません。また教会以外の社会活動に没頭することで教会との関わりが薄れてしまう場合もあります。信仰以外の関心の、多様化といいますか、様々なものがあります。信仰とは別の趣味や価値観があって、そちらに時間やエネルギーを注ぐようになることで、教会を離れるということもあるんですね。今いくつかの例を挙げましたけれども、これが絶対ということではなく、さまざまな要因や原因があるかと思います。今挙げた以外にもあるかもしれません。私たちはこの箇所を読むときに何を教えられるでしょうか。ヘブル書4章6章の4節以降です。確かにこの日本のクリスチャンはイエス様を信じて洗礼を受けて教会生活を送っていても、しばらくすると教会に来なくなってしまうという割合が多いと言われます。皆さんの中にもかつて教会に来られていて、しばらくのある一定の期間あるいは年数教会から遠ざかっていた方々もいらっしゃるかもしれません。そして何かのきっかけで再び教会の信仰生活に戻られた方々もいらっしゃると思います。皆さんは自分、ご自身の信仰生活を振り返って、教会生活を振り返って、いかがでしょうか。しばらくの期間、あるいは年数、教会の礼拝に行かなかった、休んでいた、いろんな理由があるにしてもですね、そういう時期があったかもしれません。いや、自分はずっと教会に来ていたっていう方もいらっしゃると思います。その理由は様々であるかと思いますけれども、ここにありますように、 一度光に照らされて天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった方々が離れているならば、イエス・キリストにしっかりと結ばれてつながれていることがどれだけ素晴らしいことなのか、大切であるのかということを、もう一度その人たちが深く知ることができるように、また体験することができるように、私たちは取りなし祈っていきたいと思います。私たちの家族や親族、あるいは友人知人の中にも、確かにイエス様を信じて教会生活を送り、いつの間にか教会から遠ざかってしまったという人たちも実際にいるわけですね。実際に教会には教会員、正会員と、いわゆるこの別庁会員という言い方をしますね。まあ、どの教会にも言い方は、いろんな言い方があるかもしれませんけれども、そういった扱いをすることがあります。そしてまた、復帰したときに、正式な、まあ、教会員、正会員としてお迎えすることも実際あるわけですが、私たちの信仰は一体何なのか、どのようなものであるのか、ということを、まあ、考えさせられるわけです。私たちは毎週この場に集っております。本当に私たちが神様に礼拝を捧げるその理由は、やはり神様が成してくださったその大いな御業に対する応答としての礼拝でありますので、私たちが礼拝を捧げなければならない、礼拝を守らなければならないという義務感、束縛感からでなく、本当に尊い御救いをいただいたものとして喜びと感謝を持って、まあ、真実を持って、誠を持って、そして御霊によって礼拝する群れとして、さらに私たちは整えられていきたいと思います。まもなく9月を終えようとしています。神様は私たちを愛し、そして許してくださるお方、清い聖なるお方、義なる正しいお方でありつつ、また立ち返るものを迎え入れてくださる、まあ、そのようなお方であるということを今朝ともに確認しながら、この新しい習慣を歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈り持っております。神様、ありがとうございます。あなたが私たちに成してくださった御業は、風切ることができません。何よりも尊い愛する神の御子であるイエス様が、私たちのために確かに十字架にかかって死なれたこと、葬られたこと、そして死の力を打ち破って蘇られ、今も生きておられる救い主であることを私たちは信じるものとされました。それでも私たちは信仰生活を送る中で、信仰の揺らぎを経験いたします。様々なことのゆえに、私たちの信仰がぐらつくこともあります。神などいないというふうに感じることもあります。しかし、神様は変わることがありません。私たちの心は移り変わりやすいものであり、気まぐれであります。でもあなたの御言葉は変わることがありません。どうか、さらに私たちに、あなたがどのようなお方であるのかということを聖書を通してお教えくださり、その素晴らしい偉大な神様の御教えの中に私たちを生かしてください。そして今実際にこの日本において私たちは信仰生活を、教会生活を送っております。教会からしばらく遠のいている方々もいらっしゃるかもしれません。いや、実際にこの日本の国においては多くの人たちが離れているという現実もあります。どうかその人たちがもう一度神様、あなたの素晴らしい御業と、また主ご自身のその偉大さと素晴らしさを知り信じ、キリストの体の教会の 群れに、また地域の群れに戻ってくることができるように、神様どうぞ導いてください。あなたは待っておられるお方であり、また自ら近づいてくださるお方であられます。そのことを深く思い巡らしながら、この新しい習慣を歩むことができるように、私たちに信仰を与えてくださっていること、罪の許しと永遠の命を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちは弱いものであります。主が御言葉を持って私たちを強め励ましてください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。